まず僕実行でぶっちゃけ抜いたでしょ。
ほんま、
うんの、
ビーサイドライ
ブ。さあ、いうことで、サムでございますけど、三浦、この唐揚げだろ。
そう。それ。
日清製粉の唐揚げだよ、これ。
それのちょっと焦げ目強め。
なんか
黒くなってるやつ。
上がる上がる。で、日清製粉の唐揚げ、一番うまいって、はい、っていう話をしてたら、本間さんとスカイプがつながっております。本間さん。
はい、どうもです。お疲れです。
本間さん、遅い時間にありがとう。
ええー。
ちょうど
帰ってきた感じです。まあそうですね。で、ちょっと、あれ、なんか、用事があって、で、戻ってきて、ギリギリという感じでした。
はいはい、いや、ね、先週、本間さんが、三浦とアイスのオールナイト日本をやってから、はい、やっぱり日本放送に行くと、仕事の話が、オファーがあるということで。
ああ。
俺言ってきましたからね、そのオファーの大元って出したやつに。
いや
ありがとうね、つって。ほんま、もう一個番組もらったみたいじゃん、つって。
いやいや。
金子に言ってきましたからね。
まあ僕があんまり行かないんで、ちょっと。
え、あれ、まだ、それは何の番組かまだ言えない感じ？
あ、もうちょうど出ました。ちょうどというか、昨日、11日に出ました。
ああ、なるほど。ちょっとじゃあ、お前さん、何の番組でか言ってください、せっかくですから。
まあ、オールナイトニッポンクロス。12時台
ってやつですね。はい。
で、1月18日木曜日。
意外と近いじゃないですか。
そうですね。に、いわゆる新天地開闢集団ジグザグっていう、まあ、
はいはいはいはい。
稲妻にも、出演されていた。
去年の稲妻でしたっけ、出演したの。
そうです。2023稲妻に。で、はい、まあ、いわゆるビジュアル系という枠でも語られつつ、
はいはい。
とは言いながら、意外と各地のフェスにも出ていたりとか、その、
はいはい
はい、狭いというと変ですけども、一つのカテゴリーで活動してるだけでもない
の。はいはいはいはい、はい。まあ、これは大きな声で言ってしまっていいのかわからないですけれども、復活したワンズのボーカルの方がやってるんですよね。
はい、という、説も見受けられますね。友達という。
なんか、ものすごく否定はされないけれども、かといって認めもしないっていうところですよね、これ。
そうですね。いわゆる、結構ビジュアルとか名称から、世界観バリバリガチガチのグループなのかな、とか、なんか変な話、ちょっと、とっつきにくい感じなのかな、と思いきや、全然そういうタイプではないというの。
まあ、楽曲。これはあれですか？メンバー全員でやられるんですか？これは。
あ、全員3人で登場して、生放送でっていう感じで。
なるほど。ぜひぜひ。
まあ、
日本放送と、
STB ラジオって言いますね。はい、
あとは、スカイプ、X の、スペース配信。
スペース配信。
スペース配信。
これは世界観。
はいはいはい。
はい。
ということで、まね、なんか、お前さん、急に日本放送で仕事し始めて、なんか腹立ちますね。
いや、ただ、まあ、言っても、日本放送行くと、正直、アウェー感はあります。入り浸ってた頃がもしホームだったとするならば、まだ全然アウェーですね。
いやいやいや、そんなに簡単にホームにさせませんよ。
まあそもそも入り浸ってた頃も、日本放送的には別にホームだなと思ってもらっちゃ困るみたいな。
一時期僕と小川さん正直言うとホームだって勘違いしてた時期ありましたよね。
言ってもどこまで行っても外部ですから。
はいはい、僕、それを自分に言い聞かせるために、有楽町に移転したときに、もう入校書作るのやめようと思いましたよ。毎日、ビジターとして名前を書くっていうことによって、
はいはいはい、
もう俺は常に外部の人間って認識するようするために、もう入校書作らないって決めたんです。
それって大事ですよね。毎回リセット。
はいはい。ホームだと思ってたから、と思ってたのに、急に冷や水ぶっかけられることもあったじゃないですか、昔。
ただ冷静に考えると、
はい、
そうか、そもそもホームじゃなかったんだっていう。
そうそうそうそうそうそう
そう。そこがまあ、 まあ言ってもビジネスというかなんというか、
はい、もう本当有楽町に移った時にもうこことはここがホームだなって思うんだよ。もうビジネスできてるんだから毎回毎回入国書書こうと思って
なるほどいやでも大事ですね。
大事です大事です、う
ん、毎回が新規の仕事なんだという
そうなんです。で毎回受付のお姉さんに行ってらっしゃいって言われるんですえ、だって本間さん入国書持ってんだっけ。
実は持ってるんですよね。なんか
ですよね。
まあそうなんです。言っても更新時期ってあったじゃないですか。
はいはいはい。
なんか入国証のシステムが変わるみたいな時に。
はいはいはい。
で、その時に前のから、まあ普通に、特に何にも考えずでしたけど、更新のあれ出してっていう状況ですね。
うんうん、なるほどなるほど。え、じゃあ、いまだにちゃんと日本層に入れるんだ、あなた。名前かか
って。そうですね。ピピって、なんか、システムで入れますね。
なるほど。もうだって俺システム使ったことないから使い方がわからないもん。
あ
常に名前を書いたいっていう
か。でもなんか難しい、あれですけど、本当に1ヶ月に1回、うん、もしくは2ヶ月に1回ぐらいしか行かないですけど、
はいはいはい、
あれなんですよね、なんか、入り口のなんていうか、警備の方。
はい。
警備の方が、こんな頻度しか行かない僕も、なんか顔で、うん、あ、久しぶりっす、みたいな。そういう会話はしないですけど、
うんうんうん、
あ、もしかしたら顔で覚えられてるのかなっていうのがちょっとだけ、なんとなくですけど。
フル株の警備員さんだったら、まあ、だったら有楽町に移ってから、もうまさに入り浸った時期あったじゃないですか。
うん、あ、まあそうですね。
それで覚えてくれてるんじゃないですか。
あるかな。なんとなくって感じかもしれないです。
だから、僕は入国証を作らずに、毎回名前を変えてビジターとしてこう毎日毎日入り続けたわけですけども、はい、1個、まあ、手続き的に言うとそれで全く問題ないじゃないですか、入国証作ろうが作る前が。
まあ、まあ、そうですね。
はい。で、まあ、今だと、まあ、普通で言うと、入国の仕方で言うと、入国申請みたいのに名前を変えて、行き先、例えば、ミックスゾーン三浦市打ち合わせみたいなので書かなきゃいけないんですよ。
うん、
で、
何回の誰々に用があってきました。
はいはいはい。で、それで、うん、なんなら受付のお姉さんが三浦に電話をして、ミックスゾーンにまず電話をして、うん、三浦さんにお客様がいらっしゃってるんですけどもっつって言って、ミックスゾーンで三浦に回して、それで、石川さんという方が三浦さんと打ち合わせでいらっしゃってるんですけども、みたいな感じで、あ、入国してください、OK ですって言って、それでやっと入れるんですけども、まあ僕の場合、もう名前さえ書いて入るんです。
あんまりでかい声に言っちゃいけないやつ。
言っちゃいけないかもしれないですけども。
まあ、こんなに特徴的にな、みたいで、他の人いないですから。
しもうだって毎日なんですから。
まあ石川さんぐらいですよね。この、はい、その頻度で通ってて入国証持ってない。
持ってないよね。
KB さんも思っちゃうんですよ。なんでこの人は入国証作んないの。
で、まあさ、まあなんだから、まあ、まあ、まあ顔パスに近い状態で入れてはもらってるんですけども、時々、うん、
これ我々が入国証忘れた時は、うん、電話つながるまで待たなきゃいけない。
そう、おかしい話だ。これ、何月何日何時で石川明人5回って書くだけで入れてくれる。あ、石川どうぞって言って。向こうも名前知ってるし、俺のこと。
まあまあまあまあ。
だって俺、受付のお姉さんとかさ、こっちに、寝電話がこっちに戻ってきてからずっと多分同じお姉さんいると思うんだけど、お姉さんの名前俺知らないのに、向こう俺の名前知ってっから、ね。
まあそう、毎回見てますからね。
そうそう。いや、だけど、申し訳ないのが、時々、まあ、表が閉まってて、休みの日とかね、休日の日とか、裏口から入って、そういう日は、裏口しか空いてない日は、受付のお姉さんじゃなくて、警備員さんのところで名前書くんですよ。
はい。
で、それで、そういう時に、まあ、いつものと石川明人5回みたいな書くじゃないですか。そうすると、たまに、はい、その日、研修みたいなのが入って、新人の警備員さんみたいなのがいるわけなんですよ。
ああ、はい。
そうすると、その5回しか書いてないのを見て、親って顔して俺をこう見るわけですよ。そうすると、先輩の警備員さんが、はい、いやいや、この人はいいから、みたいな。の教えてるのを見て、まあまあまあ、すっげえ申し訳ねえなって毎回思う、それは。
まあ、むずいとこですよね。 その本来はイレギュラーが発生しないんだけど、
はい、
石川さんだけちょっとバグとして
有効のバグが発生してるっていう、すでに特番の状態でやってるっていう。
なんか社員さんから一方的に渡されたりしないですか？
何を？
そういうなんか、まあ、毎回書くの面倒だと思うんで、もう作っときました、みたいな。
ああ、そういうのは、だって、あれさ、自分で申請しなきゃいけないんだもん、だって。
ああ、そうなんでしたっけ、や
っぱ。そうそうそうそうそう。いや、いうことでございまして。本間さんは、
はい、
ブルーンさんのツイッターとかチェックしてます？
あ、でもまあ、タイムライン流れてくるときは見るんですけど、そんなにブルーンさん、更新頻度が高くないというか。
いや、実はこういうメール来てて、はい、神奈川県相模原市ポピーライダー、遅くなりましたが今年もよろしくお願いしますということでございまして、
はい、
新年明けてのブルーンさんのツイートで、
はい、
ブルーンさんの実家のパン屋さんクロワッサンが閉店というのを目にして寂しい気持ちになりましたところ、いつかこの時が来るとは分かっていましたが、はい、いざ閉店と知るともうあのパンが食べれないのかと思いましたということなんですけれども、これは本間さん、はい、ブルーンさんツイートで発表したのは知ってます？
それは実は見てました。
あ、そうなんですか。
そうそう、なんか、
はい、
それこそなんだっけな、多分年末に地元の友達となんか麻雀したみたいな投稿があって、
うん、
で負けたみたいな、なんか確か投稿があって、
はいはい、
そういった連投で、あ、そういえば言ってなかったですけどみたいな、
はいはい、これ僕実はブルーさん本人からその稲妻の帰りとかで話してて、行き帰り帰りのどっちかで話してて知ってたんですけど、これ本間さん知ってましたっけ？
いやでも僕も多分、
うん、
確か車で移動して行きの車内ですかね。
行きたよね、確かね。それで
なんか聞いた記憶があります。
しかもこれさ、その俺ツイート見てねえからだけどさ、年内で閉めたのかな、それと俺たちが聞いた話だともう実は閉めたって話を聞いたんじゃなかったっけ？
あ、でも多分ツイート内容もあれでした、うん、そういえば報告が遅れましたが、
はいはい、
なんかいついつで閉店となりましたみたいな。
なるほどなるほどなるほど、
感じだった
と思うんですね。そうだよ。で、俺もなんかいまいち記憶が曖昧だったから、例えばクロワッサン閉店したんですよっていう話していいのか悪いのか分かんなかったんだけど、これでしてよくだったんだね。
まあそうですね。言ってもやっぱりなんていうか、
うん、
そう、ブルーンさんとも、まあ、連絡がそこまで取れてないというか、だから、ね。ですね、まあ解禁っていうのは変ですけど、そうですね、これを持って、はいはい、ツイートを持って発表って感じでいいんだと、
はいはい、いやまあそういうことなんですよ、うん、まあ、だからまあブルーンさんのご両親ももうさ、まあ俺や本間さんとほぼ同世代だったかと、まあ親御さんももうかなりご高齢ですからね。
そうですね。で仕込みも朝早い、パン屋さんなんてもうめちゃくちゃ早いし、
はいはい、
で力作業でしょうしという
この。で、まあもちろんね、うん、年を取って重ねていけば体も衰えてくるということで。
そうですね。
で、まあ、ブルーさん、まあこういうこともあって、いろいろもろもろあってお忙しいわけなんですよ、ブル
ー
さん。いろいろね、まつわるね、まあ閉店するのしないのみたいなこととかね、やっぱさ、いろいろ話したりとか、いろいろあるじゃないですか。で、それで、まあ結構、まあ、お仕事も含めて、バタバタとしてると、してたということでございます。
バタバタしてる。
はいはいはい。いやでも、俺とか本間さんって、ブルーンさんのクロワッサン、結局何回ぐらい行ったことあるのかね。
いやー、多分僕、5回あるかないかぐらいですね。
ああ、でもあれか、それこそ、シグナルトゥーノイズでしょ、はい、この番組でバンドの企画をやってるから、時々行ってたか。
あ、そうですね、スタジオがその、三田の。ブルーンさんの家の最寄り駅だったんで。
はい。はい、まあ、うん、でもあれですよね。いざ閉店としてると、もうあのパンが食べられないのかと思いましたとか、ね、書いてくれてるけど、まあ、普通に神戸屋とかの方が美味しいですよね。
そうなんです。特にパンって、やっぱり、なんていうか、 どこでも美味しいじゃないですか、やっぱり。
はいはいはい、
で、美味しいパンを食べきることが不可能なぐらい美味しいパンってあるんで、
はいはいはい、
多分その、それはもう全然問題ないと思いますね。
はい、
だからその、
うん。あの、なんつったらですね、まあ。うん。
うん。
あのクラスのマクドパン屋が1点閉店したところでっていう。
もう、ね。まあまあ、でもやっぱりちょっと。イベントとして、その、なんていうか、アブドゥンさんち、ここ、どこなんだろうって、こう、たどり着くみたいなイベントはできないですけど、っていうところですね。
そうですね。あの、味は至って普通、中の中ですからね、クロワッサンのパンは。
僕さん、あの、何度か収録のタイミングで持ってきてくれたのを食べ、はいはい、その方が、そっち、そういう形で食べた方が多かったかもしれないですね。
いや、多いですね。アブドゥンさんち、だから、ちょうどだから夜の8時から収録みたいな時に、ブルーンさんって、だからクロワッサンがちょうど閉店時間を迎えた後ぐらいに収録があって、パン持ってきてくれる、余ったパンを持ってきてくれるみたいなことは多かったですよね。
ありました。
うん。で言うと、別に名誉のために言うわけじゃないけど、決してまずいわけじゃないのよ、クロワッサンのパン。
いや、もちろんそうですよね。
はい。で、かといって飛び抜けてうまいわけでもないんですよね。
まあ、あと何よりやっぱりパンこそ焼きたてがやっぱり、はい、あの、なんていうか、焼きたてからどんどん、そうですね、その状態がベストで、そっからだんだん、まあ、もちろん美味しいんだけど、焼きたてにはかなわないっていうもんだから、やっぱりその、営業を閉めた後の残りのパンで、焼きたてのクラスにこう匹敵するかっていうと、そうではないですよね。
そうですね。もともと中の中ぐらいの味なんですよ。一番美味しくても。それから一回ステレスも我々食べてるだけですから。
まあ、ただ、そうですね。あの、最大のポテンシャルの状態で食べてないんで、いやいや、焼きたてだったら違うんですよって言うかもしれないですけど。
いや、あの、かといって、あの、焼きたてじゃないから、あの程度だったらもう、たかが知れてますよ。
いやいや、でも、あの、タダでいただいたりしましたからね。
いや、そうです、そうです。ごちそうさま。それには感謝してますよ。え、三浦はクロワッサンのパンって食ったことある？
何回かブルーさんからいただ
いた。あ、そうか。はい、あ、そうか。今、むしろ、今じゃなくて、前に担当してた時
が、そうそうそう、
あの、サウンドマンのあそこだとか。あ、あの、サウンドマンのスタジオで食った覚えがすげえあるな、クロワッサンのパンは。
まあ、でもやっぱり、そうっすね。うん、まあ、改めて思うのは、この、パン屋さんの店名でクロワッサンってなんでつけたんだろうっていうのは、
そうね。だって、フランスパンっていうのと同じだからね、店名が。
まあ、そうなんですね。だから、その、可能性絞り込んじゃってるっていう、なんかちょっと、はい、平田商店でいいですよ。平田ベーカリー。
いいですよ、平田商店で。平田ベーカリーでよかったんですよ。
なんでクロワッサンって一個に絞り込んだ
そうね、もうクロワッサンって名付けた時から破滅に向かってたのかもしれない
え、クロワッサン一本でやってんのかと思ったら全然そんなことない。
全然そんなことないあれこれ手出してる
ここがまた魅力でしたけどね、
いうことでございまして、いやー、でも、あれですね。どうせ閉店するんだったら、なんかあそこに、僕らに店を出させてほしいんですね、なんか。
まあ場所はやっぱり、なんていうか、すごいいい立地ですからね。
まあ、三田の、三田というか、JR と田町駅か。田町駅から歩いて5分もかかんないですよね。
そうですね。なんか、商店街というか、なんか、ちょっと抜けたところの道路沿いみたいな感じです、
はい。で、結構太い道路沿いの店ですよね。
そうですね。
それこそ、なんだっけな、なんとか京浜かなんかにつながるような結構太い道で、で、なおかつ、もう慶応大学もすぐ近くだから、人通りはかなりあるっていうような状況で。
で、何でしたっけ、ラーメン二郎の本店の近くみたいな。
近くですね。だから、店の条件としてはいいわけですよね。
そうなんです。だから、まあ、多分土地としてもすごい価値のある場所というか。
はいはいはい。だから、その、パン屋さんの設備が残ってる中で、 で、多分パン屋さんの携帯は、まあ、ブルーさんちがさ、その何、もうバカほども起きてたわけじゃないじゃないですか、クロワッサンも。それで言うと、もしかするとパン屋さんっていう携帯じゃない方がいいのかもしれないですよね、あそこで商売するんだったら。
まあそうっすね、
うん、
犬ひ、
はいはいはい。で、まあブルーさんのクロワッサンはパンの価格帯としては手頃な価格帯だったけれども、それこそその、なんつうの、大学生とかはさ、まあちょっと慶応の大学生なんかだとさ、はい、安いからっていうだけじゃないところを求めがちじゃない、若者たちは。
そうですね。あとやっぱりパン屋さんもやっぱり本当値段がまあ それぞれですよね。
はいはいはいはい。ね。
だからそのクロワッサンだって、だ下手したらその130円で買えるところもあれば、
はいはいはい、
300円超えのクロワッサンもあるしみたいな。
はいはいはいはい。いや、それで言うと、まあ、そうね。うん。
うん、だからそこであの場所で学生さんに向けてやってたら相当価格は安かったんじゃないかなっていう。
いや、そうですよね。だとしたらちょっと同じパンでもちょっと業態を変えた方がいいかもしれないですよね。それこそフランスパン専門店じゃないけど、なんか特化したやつにした方がいいかもしれないですけど、とりあえずでも、
だから、
うん、
いや、今こそ、クロワッサン専門店がいいかもしれないです、ね。そういえば、みたいな。
看板に合わせてやっ
と。このやり方が残っていた、みたいな。
はいはい。もう、それだったらさ、もう100円のクロワッサンから1000円のクロワッサンまでいっぱい揃えればいいよ。
まあそうですね。金粉入りみたいな、なんかその、ちょっと、クロワッサンだけで10種類とかなんか。
はいはい。いや、いうことで、ちょっと、飲食やるにはでもいいとこだと思いますよね。まあちょっとブルーさんちが、あそこの店をどうしようとしてるかっていうのは、まだちょっとはっきりはしないんですけども、うん、飲食やるには悪くないと思いますよね。
そうですね、道路沿いで車でつけて、
うん、
なんか食べそのタクシーで行って、まあ、ラーメン屋さんとかだったら、
はいはい、
ちょっとあそこ寄っていこうとかもできるような立地です
あ、そうね、だから唯一駐車場とかがどこ近くじゃないか、それがダメか、
都心だ。そうですね。
で言うと、やっぱ学生街、まあ、オフィス街でもあるんだけど、やっぱ慶応の学生相手に商売した方がいいと思うから、そういうところの店舗展開を我々で考えていく、これから。
何にも頼まれてないよ、
ね。確かに、ほっといてくれって思ってると思う。
とりあえず、まず一旦ダイソーにしよう、あそこ。
まあ、最終的にあとマイバスケットですね。
ああ、そうですね。
日本で一番あの敷地面積の狭いマイバスケット。
バスケット。もしくは、あそこに餃子の自販機をいっぱい入れるっていうか。
ああ。あと、無人販売の餃子のお店。
はい、はい、はいはい。無人。あと、夜は無人で古着も売るっていうのありますよね。
かきちゃんにお金
そうまあいうことでですね、ブルーさんお父さんお母さん長い間ですね、クロワさんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。お前
握っちゃう、はい、さあいうことでエンディングでございます。ごめん今週ちょっとまあ遅いっていうのもあって、いきなりスカイプちょっとできませんでした。面白いのは大阪市板垣東淀川区ミスターアナル開発ご参加しております。今日はもう帰宅しているのでいきなりスカイプに対応できますと、年末にさんま玉緒のお年玉あんたの夢叶えたろかという番組の収録に参加した話ができますと、
めちゃくちゃ面白い。そう、西川さん出たというか
出たんだ。
あれですよね、西川さんとセッションしたいみたいなのがドラマの学生、中学生だったか、高校生だったかが、その夢を叶えるので、西川さんが主演みたいな。
なるほど。
この間してました。
番組収録に応募したら、当選して参加した時のあれこれみたいなことがあるんですよ。じゃあ。
観覧としてですよね、もちろん。
観覧としてなんだね。
その夢を叶えてもらっただったらめちゃくちゃすごいですね。
めちゃくちゃすげえな。あとはですね、うん、先週ちょっと収録が始まる直前ぐらいに来てて見逃しちゃってたのが、いきなりスカイプ応募してくれてたのがポンタロウでございます。話す内容としてはよくある話として、年のせい年越しの話と、真面目な話として今回の地震の話で、うん、最近の話として生成 AI 周りの話の3本立てのどれか感じると思いますので、ごめんこれはですねちょっとギリギリできちゃったんで見逃していましたというところでございますけれど、
なるほど。
あとですね、こういうメールが来てました。福岡県ウツボ、
はい、
石川さん、Bさんの皆さん、大ニュースですと、2024年5月24日に全国公開される映画帰ってきた危ないエリカの公開記念として1月5日から YouTube の東映シアターオンラインにて、うん、もっと危ないエリカ傑作エピソードが特別配信されていますということで
ほうほうほう、
これはですねこのメールを見て、はい、早速 YouTube チェックしたんですけども、まあ、はい、やってますね。もっと危ないでか、テレビシリーズの傑作エピソードが公開されてますんで。
あ、それは公式でアップされてるんですね。
東映の公式でアップされてますんで、これ、まあ、もしよろしければですね、危ないでか世代の方はもちろんですけども、危ないでか見たことないからですね。何度も言ってる通り、映画はストーリーが大味ですけども、テレビシリーズはすごくよくできたストーリーです。
なるほど。
はい。もしよろしければというところでございます。本間さん、なんかお知らせしたことありますか？
まあ、1月18、ジグザグの、はい、同じ日本クロスっていうのを聞いていただければっていうのもありつつ、
はい、
その1月の21ですかね、マサラーフェス、
はい、
21、そうですね、に、西川さんが2日目に出演っていうのがありつつ、
はいはい、
という感じですかね。
なるほど。あとは何かあったっけな。まだ言えないやつだな、これは。あと、まあ、あとあれですよね、ガンダムシードが公開になりますってことですね、西川貴教。主題歌、はい、でそれの主題歌フリーダムが、1月24日にリリースということでございまして、あれまあこれ1月12日の今ですね時点で、
はい、
西川貴教のホームページを見てですね、メディア情報というところを見たんですけども、はい、西川さんこの時期にですよ、この時期に、
はい、
まあ我々の収録時点だと明後日ですね、明後日のワイドナショーにご出演されるみたいですよ、
はい、あーなるほど、
はいはい
はい、なまあそうですか、ちょっと見ましょう皆さんで、なるほどなるほど、
はい、まあいろいろあった今度の日曜日のワイドナショー出るみたいなんで、
なるほど
なるほど、はい、ということでございます。ということで、あとは何かありましたか？最近忙しいの、おばさん？そうでもない。
まあまあ、なんか来月にちょっと忙しいのがあって、うん、それに向けて準備始めないとなと思いながらの、その狭間という感じですね。
なるほど。あれっすか、ニコ生系ですか、忙しいの。
ニコ生系で、
あ、なるほど、うん、
本当は、まあ、正月ずらして実家に、今週実家に帰ることもできたなと思いつつ、それをやめたため、うん、まあ、ちょっとのんびり、若干のんびりもしてるみたいな。
なるほど。
1日2日帰ろうか迷ったんですけどっていうところですよね。
確かにな、その本間さんの実家さ、やっぱさ行き帰りが険しいじゃない。
まあ言ってもそう、まあ5時間とか6時間ぐらいですけど、
だから往復するとなるとって話じゃん。
まあそうですね。
そうなるとさ、たった1日いるだけで帰るかっていう気にはなかなかならんよね、正直。
まあそうですね。あとやっぱりなんか、
うん、
行ってもいい年なんで、移動するだけでめっちゃ疲れるんですよね。新幹線移動でも結構疲れますね、僕。
はいはいはい。
バスとかはもう無理です。
ああ、バス無理か。そっか。ということで、ダイヤして、今週はこの辺で、イスパート。
ほんま。
そして、ブルームお休みでした。さっきまた。
はい。